はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、まずお知らせですね。本日ね、7月3日金曜日、ちょっと僕ジムお休みします。代わりにシュリ君に代わっていただいて、急遽ねちょっと、お仕事いただいたんで、僕ちょっと都内にお仕事で用事できたんで、ちょっとジムをシュリ君にお任せして、はい、お仕事行ってきます。すいません。そして、代わりに土曜日は僕と小野田真2人でやる予定なので、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日さっきね、シュリ君とね、いろいろ、まあ、シュリ君と岡田君と話しててね、まあ、シュリ君がすごくね、この SNS の使い方うまいっていうか、いつもインスタで、まあ、いろいろ自分のね発信をしててすごいなと思ってるんですけど、まあ、きっかけは何だったのって言ったんですけど、聞いたらね、まあ、Vlog 的なのリールとかでやってる人がいる当時から、まあ、始めたのがね、まあ、ジムに、このジムに来た FBF に来てくれた時ぐらい 2,3 年前からなんですけど、はい、Vlog 的な感じでね、リールでそういうことやってる人がいたんだけど、格闘家でやってる人がいなくて、うん、それで、まあ、自分から始めたって感じで、今ね、結構キックボクシング界ではそれがもうみんな、いろんな人がね、参考にして真似してやってるらしくて、はい、すごくいいなと思ったんです。ぜひね、 MMA ファイターとかもやってほしいね。まあ、やってる人いるのかな、ちょっともしやってる人いたら教えてください。リールとかね、ショートとかで、まあ、練習とかね、普段のとか、まあ、自分のその思想とかをね、やるのすごくいいんじゃないかなとね思いました、聞いてて。はい、まあ、そんな感じで今日も行きたいんですけど、まずね、ゴング格闘技で、はい、まあ、AJ マッキー対ね、シードレフ、これがちょっと機運が高まる的なニュースだったんですけど、この前のね、ピエールのメインイベントで、10戦無敗全試合フィニッシュの、イスブライフ、カザフスタンのねファイターに判定で、勝った AJ マッキー、はい、プロスペクトを潰しました。プロスペクト、無敗のプロスペクトを潰しました。マッキーね、その試合前、なんと2日間で約9キロの減量を行っていて、で、まあ、立ち技では相手のスピードにやや苦戦したと言ってましたね。はい、ただ、まあ、グラウンドの展開で実力差を見せて、まあ、最終ラウンドにはね、マウントからのこの肘打ちなんかも見せて、まあ、フルマークの判定で勝利しました。はい、マッキーは自分の中の怪物に餌を与えるようなものだと、まあ、勝利の心境を語ったんですけど、その後ね、試合後の会見で、まあ、PL と共同プロモーションに動いているライジンの無敗の王者、ね、シードレフとの対戦について問われたマッキーは、やろうぜと、俺はベルト統一が大好きなんだと即答したそうです。いやー、でマッキーは、まあ、プライド時代からね、日本の格闘技のファンであって、まあ、サッカーボールキックでね、相手を蹴り飛ばせるなんてまさに野蛮だと、まるで現代のグラジエーターだと、ね、ライジンルールをもう絶賛してました。はい、で日本のファンについても、観戦態度についてもね、世界で最も超現実的な空間だとすごくね評価してくれてましたね。はい、まあ、AJ マッキーのね、お父さんのアントニオ・マッキーは、実は日本の大晦日かな、埼玉スーパーアリーナですよね、日本、青木真也と戦って負けてるんですよね。はい、で本人もね、ベラトールライジン対抗戦で日本に来てますけど、まあ、本人も乗り気だってことで、はい、これはぜひやってほしいですね。はい、で、まあ、シェイドライフはね、前お伝えした通り、ライジンとの契約は残り2試合だと。はい、で、まあ、8月11日開催されるライジン54でね、クレベル小池対秋元京馬の勝者が、多分大晦日にシードラフと対戦させる計画を、榊原さんも言ってたんで、はい、で他にはね、シードラフが1階級上げてライト級の王座だから、今だったらルイス・グスタボ危ねセーフグスタボ戦ですよね、はい、にも興味を示してる中で、まあまあどうなるかですね。まあ、9月10日、まあ、8月もねありえるのかなと思ったんですよ。けど8月もシェードラック参戦ありえる かなと思ってたんですけど、よく考えたらやっぱりクレベル小池秋元今日もメインに置きたいよね。シードラゴンが出たら、まあ、シードラゴンメインだからタイトルマッチだろうしチャンピオンだから、だから多分8月のメインは、まあ、クレベル小池秋元京馬だと思うんですよ。やっぱそうなると、まあ、9月の京セラドームに来るのかなって考えると、まあ AJ マッキーねこの前試合したばっかりですけど、まあ、2ヶ月以上のねインターバルがあるんで、まあ、無理な話ではないなとは思いますね、9月であれば。はい、ぜひね。いやーけどね、イスブライフ無敗オールフィニッシュのイスブライフ負けたでしょ。シェードライフもね意外とイスブライフ戦を見ると、はい、結構 AJ マッキーはマジでクレバー試合巧者だから苦戦するんじゃないかなって思いますね。一番嫌な苦手っていうか、うん、一番シェードライフにとったらなんか相性良くない相手なんじゃないかな。リーチの長いサウスポー、そして長い距離でも戦える、で蹴れる、はい、そしてエミズからのもテイクダウンできる、はい、そしてもちろんテイクダウンディフェンスも強いで、下からも攻めて勝つことができる、で下から立ち上がることもで上取り返すこともできる、スクランブルでかなりね、まあ、いやらしい選手なんで AJ マッキーは。結構シェードライフってまあね、ゴリッゴリのレスラーの武田浩二選手にもレスリングで勝ったりで1本取ったりとか、まあ、アーチレッタ戦もそうですよね。でストライカーの久保選手なんかにも勝ってますし、うん、そういうね、何か突出した武器がある選手にはそこでこうねじり潰したりできるけど、パワーにはパワーでね。ただこういうなんだろう、まあ、正面衝突もできるけど、まあ、正面衝突じゃなくてこうね闘牛士のようにさっと息をかわして戦うみたいな、そういうスタイルで、しかも打撃もレスリングも寝技も全部ね高レベルで勝負できる選手って、まあ、なかなかいないし、うん、シェードライフ初めてなんじゃないかなと思って、これはねぜひね見たいですね。榊原さん実現してください。ギャラは高いと思うんですけど、AJ マッキー見たいです。はい、そしてそのねライジンシェードライフとも戦った武田浩二選手の、がね、格闘キャストに出てたんですよ。武田浩二の知らざれるエピソードねってことで、はい、で、まあ、黒さは強さって言ってた武田浩二選手ですけど、まあ、日焼けサロンはね高校1年生から日焼けサロンに通い始めたそうで、最も頻度が多かった時期は2日に1回ペースで行ってたと。で1日2回、ね1回60分プラス練習終わってからまた20分みたいな利用もしてたみたいな。で費やした総額はまあ100万以上って言ってたかな、はい。ただある時ね、まあ医者から皮膚の状態を理由にドクターストップがかかって、まあ、やめたって言ってことです。でやっぱ黒くすると老けるのかな。武田選手が言ってたけど24、5歳の時キャバクラ行ったらスポンサーとね40歳ぐらいと間違われたと言っててね、うん、あそうなんだと思って、まあ確かに白い、俺も一時期ね僕蹴られたとことか赤くなっちゃうんで、なんかやられてるように見られるよって言われたから、一時期ねそれこそマサト戦の頃とかねドリームの頃を焼いてたんですけど、やっぱりね僕はね白いのがいいですね。僕もともと真っ白なんですよ。中学生の時なんて野球部の先輩にお前白すぎて透けてるよ、後ろ透けて見えるよって言われるぐらい真っ白だった、美白だったんですけど、あ今はねだいぶこう黒くなりましたけど、はい、やっぱりね白いのがいいっすよね。筋肉もほらみんな焼くじゃん、ボディービルダーとかも黒い方がさカットの出やすいとかあるのかもしれないけど、僕はねやっぱ白いファイターがいい、綺麗だなと思いますね。そして驚いたことに、なんとね武田浩二選手多い時で1日3箱紙タバコを吸うヘビースモーカーらしいですね。3箱って1箱に20本入ってるんでしょ、60本ですよ、すごくない。で、まあ、それも驚いたけど、今ねタバコってね600円するんだって。俺が子供の時だからそれこそ40年前、よく親父にさ タバコ買いに行かされたけどさ、あの時200円ぐらいだったもんね。ジャンプも190円ぐらいだったからね。コロコロが330円ぐらいだったからね、コロコロコミックとか。今すごいよね、600円でさ、まあ、毎回じゃない、多い時でってあれだけど、まあ1800円じゃん。1日2000弱使う、それ30日だともうそれで6万だもんね。まあ5万ぐらいあれでしょ、年間、あ、月額で。それプラスさ、あの日焼けサロン、日焼けサロンも俺一時期行ったけど高いもんね。1回3、4000円するって言ってたから、うん、それをまあ週2回あ2日に1回だとしたら、まあ、15日行くってことでしょ。4、5万、まあ、7万ぐらいかかるってことでしょ。もうそれだけで10万使ってんだもん、すごいよね。それがすごいと思った。俺がケチだからかな、なんかそっちが気になっちゃう。そんなにあったら俺だったらもっとなんか強くなるために使うけどなと思っちゃったね。はい、まあただもう本当にスキーやすくて、水抜き中とかで この前のね、コレスニック戦もサウナで失神して、連れてかれてアルミホイルに巻かれた状態でもタバコ吸ってたっつってましたね。もう食事とかよりもタバコとコーヒーが好き、うん、ただ、まあ、スタミナロスを感じたことはないと言ってました。まあこれに関してはね、正直ね、あの今回の武田浩二選手のインタビューもそうですけど、僕はねちょっとね、その前からちょっとこのタバコを吸うと、あの、まあ、肺に悪いし発がん性で、ね、肺がんの可能性が上がるのは分かってるけど、このスタミナっていうのに関してはちょっとね僕はね疑問だったんですよ。だって僕ら世代でいうと桜庭さんも結構ヘビースモーカーだって言うし、プラテスもね、 USC のウェルター級の、ね、トップランカープラテスも吸ってるでしょ。でまあなんか、まあ、現役バリバリの時は分かんないけど、ゴミちゃんもインスタライブでタバコ吸ってた。まあそれはもう年取ってからだからね、20代のプライドぶち取って10連勝した頃吸ってたか分かんないけど、そういうの見ると、だって桜庭さんなんてさ90分本人と戦ってるわけだしさ、武田浩二選手なんて一番の武器なんてスタミナじゃんね。だそういうのでプラテスだって別にバテないじゃん。それを見ると別に関係ないんじゃないとはね僕前から思ってたんですよ、実は。で俺もタバコは吸ったことないけど、親父が超ヘビースモーカーだったんですよ。で今じゃねありえないけど、もう家の中なんてさ、もう白い壁が真っ黄色ですよ、タバコのヤニで。でもうそういうとこでもう子供の時から、まあ、自分がね高校生の時とかも、あの、まあ、自分が大人になって、あれか、娘が生まれる時だから2010年ぐらいまでは親父はヘビースモーカーだったから、うん、でそんなのが僕陸上でね結構、まあ、県で4位ぐらいまで行ったし、あんま関係ねえんじゃねえかなって僕その時もね思ってたんだけど、なんかこれがなんか本当に武田選手の話を聞いて、あ、やっぱなんかこれってもう生まれ持ったもので、スタミナあるやつは最初からあるし、スタミナないやつは最初からないし、で練習でもちろんプラスアルファはできるけど、ある程度ね、うん、それって持って生まれたものがあるんじゃないかな。もう筋肉の質とかさ、ローパワーハイパーとかね、あの肺の大きさとかさ、そのなんだ血液量のね、血液の太さとかいろいろあるかもしれないけど、あんまりそんな関係ねえんじゃねえかなってね正直思っちゃいましたね、この武田選手の聞いて。ただまあね、スタミナには関係ないかもしれないけど、あのね、選手寿命には絶対関係ありますよね。はい、だから別にタバコ吸ってろうが吸ってたとしてもスタミナは持つと、武田浩二選手みたいな。ただ、まあ、タバコを吸ってる人と吸ってない人じゃやっぱ選手寿命は違うかなと思いますね。同じことを2回言っただけだね今、うん、ちょっとびっくりした自分でも、うん、やっぱりね肺のダメージは間違いなくあるから、そういう意味で、まあ、リカバリーとか、そういう体のコンディションとか、まあ、それこそ老化とかね、そういうのも含めてそこは関係あるかな。だから、まあ、酒、堀江選手とかもねめっちゃ酒飲んでも強いじゃん。で武田浩二選手もタバコ吸ってても強いじゃん。でその強さっていうのは、まあ、あんまり影響はないと。まあけどどうなんだろう、もし酒を飲まない堀江、タバコ吸わない武田 がいたらもっと強かったのかな。それはねちょっと分かんない。俺はあんま関係ないんじゃないかなと思うけど、その単一的な強さとしてはね。けど長期的に見れば絶対30後半になった時に差は出てくるなって僕は、ね、勝手に思ってますね。うん、だからタバコ吸ってる人は30後半、まあ、30半ば過ぎるとコンディション崩しやすくなるけど、まあ酒飲まなかったりタバコ吸わない人だったら、まあ、40過ぎる。僕もそうだけどね。青木さんなんかもそうじゃん。彼は俺以上にからそういう食事とか気をつけてたろうし、僕はねちょっと飲んだりしてた。あのフェザー級に転校する前までは祝勝会とか忘年会とかの時はちょろっと飲んだりしてたけど、はい、まあ、それでもほとんど飲まなかったけど、うん、そういう、まあ、日常のそういう積み重ねがあるからこそ、まあ、僕は41だったり青木さんは43でも現役を続けられたのかなと思いますね。はい、で、まあね、そのタバコを吸い始めたのは中学1年になって、はい、中学1年から、ね、吸ってるってびっくりしましたね。で小1からレスリング、小2から柔道と相撲を前やってたと掛け持ちして、で中2の時には体重が90キロを超えてたと。なんか韓国合宿かなんか行った時にもう寝る前にコーラとかあの甘い なんだって言ったっけ、ガムノビコーヒーだっけを、まあ、1.5 リットルとかお菓子とかを食べまくってて、で韓国遠征帰ってきてから家でもそういう生活するようになっちゃってめっちゃ太ったって言ってましたね。うん、ただまあまあ高校はね埼玉栄っていう、まあ、名門高校に行ってね、高2の時には74まで体重が落ちたと。はい、でこれもびっくりしたんだけどめっちゃゲーマーらしいね。休日は部屋を暗くして PS5 の龍が如くをもうずっとプレイするね。で何度もやり直すほど好きだって言ってました。はい、でね、司会の MC の人がじゃあYouTube で配信やればいいんじゃないのとかって言ってたけど、それはなんか一人でやりたいって言ってましたね。俺だって俺ちょっとプレイスト5買ってさ、俺も久々に YouTube で配信ゲーム配信でもやろうかなと思っちゃった。なんかもともとあれなんですよ、このジム作る前コロナ禍でねなかなかジムがあの緊急事態宣言とかオープンできない時にふわっちやってたんですけど、そのふわっちのリスナーが俺がゲームやりたいって言ったらマジでプレイステーション4を送ってきてくれて、でプレイステーション4で、あれ当時ね、なんだっけ、あのゾンビのやつ、ゾンビのゲームをやってて、はい、でそこで出会った人が僕のファンになってくれて、ジム作る時にグローブとかねこう差し入れっていうかプレゼントくれたりしてね、なんかすごくね感謝してるんだけど、今でもそういうのも面白いし、うん、なんかね久々にやろうかな。今プレイステ5だったら何がいいのかな。まあ、ドラクエもやりたいし、あと USC5 だっけ6だっけなんか出たでしょ、あれもちょっとやってみたいんだよな。やってみようかな、プレイステ5。 YouTube でなんかこう顔出しのやり方は分かんないけどね、はい、ちょっとやってみたいなと思ってます。で他のファイターについて、朝倉未来選手については、はい、まあね、今のライジンの盛り上がりとファイターが試合に専念できる環境は朝倉未来選手がいなかったら成り立ってないと、ね、感謝を言ってました。まあこれはそうですよね、僕自身もそうだもんね。こうやって YouTube とかでたくさんの人に見てもらえるのはね、関心持ってもらえるのは、まあ、朝倉未来がねこうライジンを盛り上げてくれたからですからね。でライト級時代には週2ペースで出稽古してて直接練習してた。そうですね、それも全然しなかった。で平本蓮選手については面識はないが絶対にはいいやつだと、ね、SNS での過激な発言は、格闘技を盛り上げるためのキャラ作りと理解してると言ってましたね。はい、で、まあ、強い外国人とねやりたいっていう姿勢はやっぱりね格闘家なんだなって言ってました。で萩原恭平について過去ね戦ったことあるんですけど、はい、今はね同じトライブ東京 MMA で練習するんですけど、まあ、ストライキング能力をフェザー級トップクラスだと評価して、まあ、ダウトベック戦でも世間ではダウトベック有利の声が多いけど、練習で見せているテイクダウンディフェンスを出し切れば勝機は十分あると言ってました。はい、いやーこれはねどうだろう、俺もね意外と萩原恭平選手あるんじゃないかなって思ってます正直ね。まあ、ヤーマン戦とかもそうだけど、 あのダートベックのねテイクダウンあんま上手くないよね正直。あのタックルはなんか普通にしてる、まあ、ヤーマン選手はまだね MMA に慣れてなかったから あれだけど、まあ、普通にレベルの高い MMA ファイターだったらあのタックルはね食らわないんじゃないかなと思いますね、うん、だからもちろんねどれだけ萩原選手はテイクダウンディフェンスとか、まあ、首の展開でね積み上げてるかによると思うんですけど俺は直近のここ最近の萩原選手とか見てるとまあ負けてるけどね。ただなんかタイプ的にはリーチも萩原選手の長いし喧嘩四つだしマジでインローとかでとか長いパンチいけるんじゃないかなと思いますけどね。萩原恭平がダートベックの左ボディで倒れるとは思わないしな思えないしな。はい。そして、まあね、その クレベル小池に関しては武田選手は秋元選手の勝利だと。で最大の理由はパンチが異常に速いと、ねまあまあクレベル選手はねガードを固めて組みついてグラウンドに引き込むスタイルだけどそもそも引き込む展開になることが少ないのではないかと。でな秋元選手は分析能力が高くて立ち位置の工夫などクレベル対策を仕上げてくるはずだと。はい。でスクランブルになってもエスケープできるねポテンシャルがあると言ってました。はい。これはねこの立ち位置の工夫っていうのはね僕すごくしっくりきたっていうか、まあ、もちろんねパンチも速いしテクナンディフェンスも強いんですけどそもそもの秋元京馬の立ち位置がテイクダウンしタックル組みつきに行きづらい絶妙な距離なんですよね。もう半歩入ってきてくれればいけるけど入ってきてくれない。でそこを待ってて手を出さないと、まあ、長い距離のジャブストレートが入ってくると秋元京馬の。でそれで結構パッチミックスもなかなか入れずにいたじゃないですか。であと一歩入ってきたカウンターのタックル合わせるよってどこも入ってこないでしっかりそこを設定とあと角度ねこの正面っていうのちょっとずらしたりとかさタックル行きづらいみたいなそういうとこを徹底してるのは僕もすごく感じますね。はい。だからテイクダウンされないんだろうな。もちろんテイクダウンディフェンスも強いんだろうけどその前に立ち位置とか距離設定が抜群に強いうまいよねって思いますね秋元京馬に関しては。はい。そしてそのシェイドレフに関してはね、まあ、敗れはしたもののパンチを当てた経験を持つ武田選手はまあね握手した時点でこいつ強いなと直感したと言ってました。で、まあ、組のプレッシャーでね一度捕まったら逃がさないというとにかく力があったと。はい。で駆け引きは恐れが一切なく常に自分が主導権を握るという自信に満ち溢れていると言ってました。これはね昨日僕がノートに更新したね、まあ、トップリアのあれなんですけど負けた選手がね、どういう風になるかっていうのあれなんだっけ名前、題名が出てこないな、初黒星がファイターを変えるね、イリア・トプリアの今後を考えるっていうのを昨日アップしたのでぜひ見てほしいんですけどそこでも言ったんですけど まさにね、まあまあ常に自分が主導権を握るっていう自信に満ち溢れているっていうのはまさにそうだと思うしで1敗したファイターがそこがどうなるかっていうのもね詳しく書いてるんで僕なりにぜひねノートの方も記事も読んでいただけると嬉しいです。で、まあ、試合の中で武田選手が直感した攻略の糸口は、まあ、サウスポーのレスラーを苦手にしているのではないかと、ね、いう点。はい。でサウスポーで組み技のディフェンスが成長している秋元京馬選手の戦いは勝機はあると予想してました。はい。これもねだからねまさに AJ マッキーもそうじゃないですかリーチの長いサウスポーね、でサウスポーのレスラー、ね、武田浩二選手もそうだけどまさにだから武田浩二戦もねやっぱり何回も言うけど右がね合いづらかったんです。で武田選手がこうサークリングで外に行くんですごくね右を合わせづらくて組みつきづらそうだったんで展開でもっとね距離をしっかり設定して長い距離で戦い続けられるのが AJ マッキーだと思うのでぜひね AJ マッキー対、はい、シェイドレフ見たいですね。はい。いやで、まあ、次の試合が、まあ、ターニングポイントになると ね、真島選手決まりましたけど、はい、周囲の期待に応えるプレッシャーを感じていると言ってましたね。ただ今後は、まあ、目標ベルトだと、ね、可能ならケラモフだったりクレベル選手とやりたいと希望してました。やっぱり SNS に自分からアピールして巻き込むのは苦手だと、あんまり SNS 更新しないですもんね、うん、その辺やればねもっとチャンスは広がると思うんですけど、まあ、向き不向きはねあるのは分かるけど、俺は不向きでも苦手でもやるべきだと思いますね。もうあんなただで指だけ動かしてればできるんだからね、 X とかインスタとかなんてね、うん、絶対やるべきだと思いますね。はい、そして次は海外のサイトかな、榊原さんのインタビューが載ってて、はい、堀口戦のね、堀口ケープの堀口の選手の敗戦については、雷神のエンタメ精神があだになった可能性があるとね、榊原さんは分析して、堀口選手は本来ね慎重にポイントを稼ぐ戦い方もできたはずだが、まあ、観客を沸かせるために真っ向からの打ち合いに応じたんじゃないかと言ってましたね。でこれが雷神時代に培われたリスクを犯してでも観客を魅了する姿勢が、まあ、すごくね、偉大な試合を生むこともあれば今回のように敗北を招くこともあると見解をね述べてましたね。はい、でケープの勝利は元雷神王者のクオリティを UFC の舞台で証明するものであったと。ただこの堀口選手の敗戦によって日本での UFC のビッグマッチの開催の機運が少し遠のいたんじゃないかととも語ってましたね。はい、まあまあ堀口選手はねまさにベラトールデビュー戦のセルジオペテス戦もそうでしたからね、もうここまでいけば勝てるって中で観客のこのブーイングとかをね気にしてスタンドに自ら戻してバックハンドブロー負けちゃったんで、まあそういうとこがあるんですけど、まあそれがね魅力の一つでもありますから。はい、まあまあまあ、そして他にもねブレイキングダウンに関してもそこでも言ってて、まあねそのブレイキングダウン1分間で即座にアクションを起こすというコンセプトをエンターテインメントとしてすごくね高く評価していると。ただ1分間暴れられるからといって15分間のプロ MMA で戦える証明にはならないと、まあ、プロ競技との違いを明確にしたと。まあこの辺はねもう僕と全く一緒なんですよね、榊原さん。僕の YouTube を見てるんじゃないかっていうぐらいね僕と同意見なんですよ。恐ろしいね。でね、ブレイキングダウンで名を馳せる井原亮太郎選手に関してはまあね、ライジンファイターの篠塚辰樹選手との対戦を希望しているが、榊原さんは篠塚がブレイキングダウン出ることはないと、井原が本気ならライジンのルールと舞台に飛び込んで来い、カエルのままでいるなと、まあ胃の中の蛙にはなるなと発言したとのことで、まあ、まさにもうここも全く一緒ですね。全く一緒で、細川選手がね、まあ、ブレイキングダウンからライジンにチャレンジしてくれて8月11日ライジン、ね、54で、直樹選手と対戦しますが、そのことについては、スタミナ配分やグラウンドの攻防など1分間と全く違う技術が必要になると、細川選手の挑戦はプロへの登竜門だと評価してますね。まあここで勝てばでかいですけど、マジでなんだろう、マジでここでさっきからマジしか言ってない、ここで細川選手が直樹選手を KO 勝ちすればちょっと古くなっちゃうけど、ペケーニョ所秀夫みたいな、バックハンドブローで所さんが一夜にしてスーパースターになったみたいなあったけど、あれのみたいなんじゃないかな。ここで直樹選手にいい勝ち方したら一発でバーンってぶっ飛ばすとかしたらマジでスーパースターになると思うから、まあ、チャンスではありますよね。まあ、ただそんな甘くないよねと思いますけど、確かに直樹選手も言ってたけど、お互い打撃な得意な中で、まあ、ストライキングライズのチャンピオンの、ね、格上の直樹選手に対してどう戦うどう勝つのかはちょっと確かに、まあ、かといってグラップリング行ったってそんな得意ではないだろうし、うん、ちょっとね、まあ、確かにかなり不利ではあるけど、ただ MML だったら何かしらある可能性はあるよねって僕は思ってますけどね。絶対勝てないと思わないですね。やっぱり三井選手に30秒ぐらいで負けてますし、まあ、その時は、ね、寝技できなかったからって言ってましたけど、ただまあ、その打撃の実力差が結果にイコールにならないのが僕は MMA だと思ってますし、だから自分で言えばキックボクシングだったらね、 あの K1 ルールだったらマサトに全くかなわなかったけど、 MMA ルールだったらマサトを KO できる可能性も僕はあると思ってるし、それが MMA の面白さだと思うし、まあそれこそね、下見せタックのフェイントから右のスイングフックとかね、思いっきりぶち当てれば KO できる可能性もあるし、だから MMA ルールであれば僕は分かんないと思ってますね、意外と。はい、そしてそのライジンがね、あ、本日18時からね、都内で合同練習が開催されます。これね、まあ、現地観戦は当選者のみですけど、 YouTube ライブでね、無料で配信しますので、18時から本日、はい、柏村選手だったり、ね、萩原恭平選手、太田忍選手、ティアン選手、ヒロヤ選手、須田萌衣選手だったり、大島沙織選手だったりね、庄司選手、鈴木弘明選手、ね、宮川選手だったり来ますので、ぜひ皆さん、このこれもね、試合前の一つのイベントとしてファンにとってはめちゃくちゃね、楽しみなイベントだと思いますから、生ですごい近い距離で選手を見えたりしますからね、はい、ぜひ見てください。はい、あとはシュートですね、今月7月13日後楽園ホール、ね、月曜日後楽園ホールで開催されるレミノシュート7メインイベントがね、宇野薫対小山義弘っていうね、ベテラン対決ですけど、そこで藤田大和選手が練習中の怪我で欠場とね、代わりに、まあ、USC フライ級シュート、ごめんなさい、シュートだった、 USC は間違えました、ごめんなさい、シュートの世界フライ級1位の高岡選手が、わずかね12日前の緊急オファーを受けてくれて、まあ本来ねのフライ級より1回今日もバンタム級契約でフィリピンのマーウィン・キランテ選手と対戦すると、はい、まあ対戦カードが変わったよってことですね。はい、まあ、日本のニュースはこんな感じなんですけど、ちょっとね、コメント欄でかな、あ、川尻この、何のニュースだっけ、あ、溝口さんのねニュースに触れた時に、あの青汁王子と平本選手のことには触れないんだみたいなことあったんで、あの僕ねよくわかんないんだけど、それで思い出したんだけど、何、あ、だから溝口さんが何か、平本選手の暴露のあれに関わってたみたいなニュースでしょ、青汁王子が言ってたの、まあよくわかんないけど、まあまあそれはどうだか真相はわかんないけど、それで僕の中でまずだから朝倉未来陣営はとはなんないですね、うん、まあ平本、あ、違う、溝口さんの人間性を、まあ、遠いながらもね、ここ最近すごくこう分かってきたじゃないですか、限り、朝倉未来陣営がそういうことをしたとは僕あんま思わないですね、正直、あの真相は分からないけど、っていうかあれは溝口さんがや、もしね本当に青汁王子の言うあれだったら、例えばだチームを朝倉未来で組んでやったっていうのも溝口さんの単独行動の感じがしますね、僕の中では。だってそうやって2人のコミュニケーション的にそんな風にやってやるとは思えないし、正直ね朝倉未来はそんなことやる男だとは、ね、思えないんですよね、僕はそういうなんか汚いことやる男だとねあんま思わない、うん、そんな裏でねもうすっぱり負けたらね、まあ引退かけてたからね、もちろんあのドーピングがどうこうっていうのはなんか納得いかないことがあったかもしれないけど、だからといって裏でねそういうのね、加策して、画策してやるような感じでね、僕はどうしても思えないから僕はあんま、まあ、触れないっていうかどうでもいいよね、そんな知らねえし、溝口さんなんて別に格闘技とね関係ないしどうでもいいじゃんって感じですね、うん、あとねもう一つ、それは朝倉未来側でしょ、だから別に朝倉未来は黒だとも僕は、あ、黒っていうか朝倉未来が、裏でねそういうことをやってたとは思ってないですね、で逆に言うと平本ねもう、分かってるのは、そのドーピングに引っかかるような薬を買ったことですよね、買ったのは本人も認めてると、はい、そしてだけど使ってないと、はい、で、まあ検査は陰性だったと、はい、でこれがねどういうことかっていうと、僕何度も言ってるの、陰性っていう時点でもう陰性真っ白ですよ、潔白だけど、これが もしね、だからライジンがドーピング検査をしなかった場合、はい、買った履歴はあるでもう使ってないと言ってる、まあ、これは限りなく濃いグレーっていうか、まあ、黒ではないけど限りなく濃いグレーですよね。だけど、まあ、ファンが求める、まあ、ドーピング検査をして白になった、これこそもう完全にファンの、まあ、朝倉未来ファン、平本蓮ファン、どっちか分かんない、まあ、ライジンファンが望むべきことをやって白になったってことは、これ紛れもなく真っ白だってことですよね。はい、これは前から言ってますけど、それで僕思い出したんですけど、これ買ったけどね使ってない、そんなことあんのって思ってる人いるでしょ。買ったけど使ってない、そんなことある。これまあね、まあ、僕は全くねドーピングはしたことないんだけど、これね、ジョビンさんにね、この前っていうか、まあ、数ヶ月前会った時に、ね、ジョビンさんがAGA のね薬を使ってるって言ったんですよ。ジョビンさんが AGA の薬使ってるって言って、マジでって言って、ちょ教えてって言ってね、ジョビンさんが飲んでる AGA の薬を教えてもらったんですよ。で僕はそれを買いました。はい、ジョビンさんが使ってるものを買いました。はい、正直ただマジで使ってないです。でそういうこともありえる。僕はなんで使わないかというと、これを使っちゃうともう一生それを飲み続けるしかないわけじゃん。この AGA を一粒飲んだらもうそれ以降もう死ぬまで毎日飲むしかないわけでしょ。もうそれが苦痛すぎて、僕そういうのプレッシャーになっちゃうんですよ。毎日この薬を飲むしかないとか、もうプレッシャーになっちゃうの嫌なんですよ。そういうだからそれに躊躇して買ったけど飲んでないんですよ僕マジ。箱のまま置いてあるんですよ家に。だから平本蓮が言ってる、まあ、ドーピングとね AGA の薬は全く違うけど、参考にはなんないかもしれないけど、ただ平本蓮が言ってる買ったけど使ってないっていうのは、まあ、分かりますね。気持ちは分かる。そして例えばね、僕だったら信頼してる、まあ、自分が例えば怪我してて、僕ね北岡線とかも人体怪我してて、もう1週間前とか3日前ぐらい怪我したのかやばかったけど、その時に例えば信頼してるね JB ボクシングジムの山田トレーナーとかに、もしねそんなの山田さん絶対ないけど、川地君これ飲むと、あ俺怪我のね治りすごい良くなる薬知ってるよ、もでそれはドーピングチェックにもね引っかかんないよ、大丈夫、それはドーピングに引っかかる薬じゃないよ、大丈夫、これは別に問題ない薬だよって言われたら、もしかしたら買っちゃうかもしれない。そうやってみんなそういうのありません？その平本蓮どうこうじゃなくて、もしね自分がすごく大事な大切な日があって、まあ格闘技じゃなくても仕事でもね、例えばなんかプライベートでも、例えば、まあ、結婚式とかがあって、で、なんかね怪我しちゃって顔に傷ついちゃったしね、でそれをこれ飲めば結婚式までに治るよとか言ったら、ちょっととりあえず買って、けどこれ飲んでいいのかな、なんかわけわかんない薬で悩んで、あやっぱやめとこうってなるのは結構あると思うんですよね。僕は結構それはあると思います。うん、っていうのを思いました。まあそれだからって言って平本選手をかばうわけじゃないですよ。買ったのは良くないことですよ、間違いなく。はい、だけど、まあ、そういうこともあるよねって僕は思いますね。はい、っていうか僕はあったねってことです。はい、そしてね、あと海外のニュースいきましょうか。ボクシングのねテレンス・クロフォードが、まあ、アリエル・ヘルワニのインタビューに YouTube に載ってたんですけど、現在ね、去年のカネロ・アルバレス戦の勝利からね、まあ引退してるんですけど、はい、SNS でね復帰を匂わせるような投稿あったんだけど、本人はあれはボクシングとは全く関係ないと、俺は幸せな引退生活を送ってるし復帰は考えてないとね、まあ そして真剣な試合のオファーも一切ないと、ね、現在は、TNT と、TRUETV で放送されるボクシング中継の解説者として新キャリアをスタートしてると、ねうんまあ、これはたまたま舞い込んだもので長期的なキャリアにするが今後の感触次第だと言ってるんですけど、まあ、まあ現在現役を離れた今は、まあ、地元のジムでね子供たちにバスケットボールなどのスポーツを教えることで充実していると。で他にもタンザニアだったり日本など世界中の歴史ある村や文化を旅して回ることに情熱を注いでいると言ってるんでしょうね、はい、そしてこのコナーマクレガーとのねコナーマクレガーがサウジアラビアのね、ボクシングの主要人物スルキアラルシク、アラルシクからクロフォードとのボクシング &MMA、ね、2試合契約で2億ドル約まあ325億円の法案があったと言ってるんですけど、はい、まあ、クロフォードはこのマクレガーの主張をもう完全な嘘だと否定してます。で実際にね2億ドルという具体的な数字が提示されたことは一度もないと、まあ、だからオファーはあったけど金額の提示はなかったってことでしょうね、はい、でマクレガーとフェイスタイムでね会話した際にクロフォードはお前に蹴られるのはごめんだと冗談交じに語ったと言ってます。でもしねこれがカネロ戦前引退する前に本当に MMA と、ボクシングで2試合でね2億ドルのオファーがあったんなら間違いなく受けてたと、はい、俺が彼をマクレガーを眠らせていたはずだと言ってます。でただね現在そのオファーを受けた来たとしてもすでに経済的成功を収めているために無理をして戦う必要ないと言ってました。これがねすごいよね。まあメイウェザーとかね過去で言えばマイク・タイソンとかねもうボクシングの元世界チャンピオンってもう何億円何十億って稼いでるのにほぼね破産してるんですよ。はい、これ前にも言ったけどなんだっけマイノリティの拳かな、マイノリティの拳って本があってこれ僕もねいただいて読んだんですけどこれに、まあ、黒人ボクサーのその引退後ねのことを書いてあるドキュメンタリー的な本なんですけど、まあ、ほぼ、まあ、ほぼ漏れなくその元チャンピオン黒人の元チャンピオンって散財してなんかね財産をね引退した後失ってるらしいんですよ。ただ、まあ、メイウェザーとかもね今すごいことになってますよね。クロフォードはこうしっかりねこうやってちゃんと経済的成功を収めてるんだよ。これはねすごいなと思う。試合もほら結構そういう感じでしょ、結構堅実なタイプでしょ、めちゃくちゃ堅実なんだなと思いましたね。はい、でなんとねこのクロフォードねレスリング一家の生まれらしいんですよ。子供の頃から、まあ、家族がレスリングやってたから子供の頃から高校生ぐらいまでレスリングもねボクシングと並行してやってたらしいんですよね。ただ、MMA をやらなかった MMA に転向しなかった理由として MMA は脳や体のダメージが大きすぎるのに報酬は安すぎると言ってます。でボクシングなら、まあ、40万ドル、ね、約6500万円稼げる試合でも当時の MMA ではファイトマネー2万ドル勝利ボーナス2万ドルで、まあ、合わせて、まあ、6650万円でスポンサー料も、ねまあ、制限していてリスクとリターンが見合ってなかったと言ってます。もうこれ本当そうだよね。 MMA 特に USC のギャラめちゃくちゃ低いしスポンサーもねつかない、もうベノムで統一されてるからめちゃくちゃだからボクシングに比べたら稼げないよね。井上尚弥なんかめちゃくちゃ稼いでるじゃん。はい、それはすごく感じますね。だからまあ MMA に転向する理由がなかったってことですね、ボクシングで成功してるから。はい、でこれね最後にねメイウェザーのねこの金銭問題言及してるんですけど、はい、莫大なね、資産を築きながら、まあ、資金難が噂されるフロイド・メイウェザーについて 彼が完全に無一文になることはないだろうが、まあ、2億ドル、ね、さっき325億円持っていてもそれ以上に使えば底をつくと言ってて、若いアスリートに明日は約束されてない入ってくる額以上の支出を控え正しい投資をして未来の計画を立てるべきだとアドバイスを送ったとしてます。これはねすごく思います。今ね日本でも来人とか出たらさすごく稼げるじゃん。で稼いでるじゃん、まあ、朝倉未来なんてもうそんなのもう抜けてるからいいんだけど、まあ、秋元京馬とかさ平本蓮とかもさ稼いでるじゃん。稼いでももうそれ、まあ、これこういうの言うとさもう本当老害でもうあれなん、俺はもう超堅実派だったから青木さんもそうだと思うんだけど、どんだけ稼いでもそれ以上に使っちゃったらなくなっちゃうじゃん。俺はやっぱりこれ青木さんも言ってたけど、現役中にただ当時サラリーマン、一生で3億稼ぐとかあったから3億稼ぎてえなと思って僕はプライドと契約したんですよ。前も言いましたけど、はい、結局3億稼げなかったけどね、全然届かなかったけど、僕がプライド契約した時の理想は、まあ、五味貴則に勝てば、まあ、ファイトマネー3000万になるだろうと、はい、3000万で年間3試合すれば9000万で、他に、まあ、いろんなスポンサーだ副業だなんだで1000万入って、まあ、年収1億円いくなと。でそれを、僕プライドと契約した2005年だから、まあ、27歳の年とかなんですよ。で30まで27、28、29、3年間やれば3億稼げんなと、そんな単純なね予想してたんだけど、全然そんな都合よくいかなかったんだけど、うん、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、稼いでねいい暮らししてなんかね、若い子に夢を見させた方がいいんじゃないとか僕時代もあったし言われたこともあるけど、僕はね全然そんなこと思わなかったですね。それよりももう格闘技で一生暮らしていけるだけの金を稼ぎたいなと思ってました。はい、まあそれ稼げなかったけど、今ねなんとかこうやってジムとかね YouTube 解説とかやりつつね生活できてるし、僕はねまあ身の丈に合う生活をしつつね、で余ったお金は僕は投資したいなと思ってますね。で実際投資してますね。はい、でまあ10年後20年後ねまあ、これジムとかも解説とかも含めて60、70までできる仕事じゃないですから、ね、その時にちょっと経済ある程度ね経済的な自由っていうのを作れてればいいなを理想として頑張ってます。はい、だからね稼いでるファイターに今使ってねのもいいけど、投資とかするの一番いいと思いますね、うん、未来のことを考えて。はい、まあまあまあそんな感じでしょうか。他にもねいろいろあるけど、まああんまり面白くないんで、はい、こんな感じでいいかな今日は。はい、明日は公開練習ですね。はい、ぜひ皆さん、僕もね時間あったらちょっと見ようかな。最近やっぱ公開練習面白いなと思ってきたんで、あ最後ねごめんなさい、マネルケープがねショーン・ストリックランドと揉めてるんですよね。この前堀口恭司選手に勝ったばかりのね、マネルケープが、まあ、USC ミドル級王者のストリックランドとね SNS 上でもう絶戦を展開してるんですよ。でこの2人って同じねラスベガスのエクストリームクートアで、しかもヘッドコーチもね一緒なんですよ。エリック・ニックシックの下で練習する、まあ、チームメイトなんですけど、まあ、発端はねストリックランドがこのマネルケープの、ね、マネージャーであり、シェイダルフのマネージャーにもなったアリ・アブドゥル・デアジアブデル・アジズかアブデル・アジズを侮辱して、さらに、ケープの不正を非難したことなんですよね。でそれに対してケープは、お前はネット上では強気に振る舞うくせに俺のマネージャーと直接顔を合わせた時は何も言えなかったじゃないか、単なるかまってちゃんだと反撃したんですよ。でさらにストリックランドに対して、お前はいじめっ子を気取っているが実は自信のない男が MMA で自信を見つけマイクを持つと勇気が出ると勘違いしてるだけだと言ってます。でね、これケープフライ級でしょ、でストリックランドミドル級ね、ですごく体格差あるんですけど、ケープは体重と自信を混同しちゃいけないと、誰がいじめっ子で誰がそうではないか立場を教えてやらなきゃいけない人間がいると発言してます。 でね、今後同じジムでマットで顔を合わせる可能性についても、俺は自分に自信がある、気まずくなるかは見物だなと。でもう強いよねケープ、この辺ちょっと嫌じゃん正直。ストリックランドといざこざ、ジムも同じでさ、トレーナーも同じだったら。でもそんなの関係なし、自分は自分で嫌なもの嫌だっていうスタイル、ちょっとすげえなと思いましたね。まあこういうスタイルいいっすよね。俺もまあどっちかって言ったら、あまりね、そういうスタイルで嫌なものは嫌だ。だからまあまああんまり、なんだろう、敵が多いわけじゃないけど、あんまりいろんな人に好かれるタイプじゃないんですよね僕。こうゴマとかすれないんで、ゴマ吸ったりこうできないんで、例えばだからお金持ちの人とか偉い人とかにもあんまり他の人と変わらない態度を取るから、ただね時々そういう俺でも時々ね、こいつ面白いなと思って気に入ってくれる人がいるから、それが面白いんだけど、まあまあ自由に行きたいですよね。こうやってケープの見てもね、まあ、自由に生きるのが一番だなと思いました。誰かに気遣って、なんかいつでも自分の人生だから、自己中とかって言われるけど、マジで自分の人生、自己中で何が悪いのってマジ昔から思ってたよね俺、中学生の時から。え、なんで俺の人生を自分中心に考えてなんでいけないのって、なんかさよく言われんじゃん先生とかにも、子供の頃とか、え、なんでいけないのって思ってたもん。だって自分の人生は自分が中心で自分が主人公の当たり前じゃん、なんで誰か他人を中心に置かなきゃいけないのっていうのは僕前から思ってたから、なんかねこういうのはねすごくかっこいいなと思いました、ケープ。はい、まあそんな感じで今日も終わりにしましょう。はい、今日はねタチロー T シャツですけど、こっちですね、クラッシャーグッズも概要欄の川地達のショップで絶賛発売中で、カルポニクスもね引き続き、睡眠で悩んでる方ね絶賛発売中なんで、ぜひ概要欄からカルポニクス試してみてください。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。